夏目漱石著、門、20-1。障子の外で野中さん、野中さんと呼ぶ声が二度ほど聞こえた。漱石は反省のうちにはいと答えたつもりであったが、返事をしきらない先に、早く近くを失って、また正体なく寝入ってしまった。二度目に目が覚めたとき、彼は驚いて飛び起きた。縁側へ出ると、義堂がネズミ木綿の着物にたすきをかけて、かいがいしくそこいらを拭いていた。赤くかじかんだ手で、濡れ雑巾を絞りながら、例のごとく優しいにこやかな顔をして、おはようと挨拶した。彼は今朝もまたとっくに三千を済ました後、こうして庵に帰って働いていたのである。宗助はわざわざ呼び起こされても起きえなかった自分の怠慢を顧みて、全く決まりの悪い思いをした。今朝もつい寝忘れて失礼しました。彼はこそこそ勝手口から井戸端の方へ出た。そうして冷たい水を汲んでできるだけ早く顔を洗った。伸びかかったひげが、頬のあたりで手を刺すようにザラザラしたが、今の宗助にはそれを苦にするほどの余裕はなかった。彼はしきりに義堂と自分とを対照して考えた。紹介状をもらうときに東京で聞いたところによると、この義堂という坊さんは大変たちのいい男で、今では修行もだいぶ出来上がっているという話だったが、会ってみると、まるで一定時もない子守のように丁寧であった。こうしてたすきがけで働いているところを見ると、どうしても一個の独立した庵の主人らしくはなかった。なっしょとも小坊主とも言えた。この猥小な弱僧は、まだ出家をしない前、ただの俗人としてここへ修行に来たとき、7日の間、結果したぎり少しも動かなかったのである。しまいには足が痛んで腰が立たなくなって、川屋へ登る檻などは、やっとのこと壁伝いに体を運んだのである。その自分の彼は彫刻家であった。検証した日に、嬉しさのあまり、裏の山へ駆け上がって、草木国土しっかり成仏と大きな声を出して叫んだ。そうしてついに頭を剃ってしまった。この庵を預かるようになってから、もう2年になるが、まだ本式に徳を述べて、楽に足を伸ばして寝たことはないと言った。冬でも着物のまま壁にもたれて座睡するだけだと言った。寺社をしていた頃などは、老子のふんどしまで表せられたと言った。その上少しの暇を盗んで座りでもすると、後ろから来て意地の悪い邪魔をされる、毒づかれる、頭の反り立てには何の因果で坊主になったかと悔やむことが多かったと言った。ようやくこの頃になって少し楽になりました。しかしまだ先がございます。修行は実際苦しいものです。そう容易にできるものなら、いくら私どもがバカだって、こうして10年も20年も苦しむわけがございません。宗助はただ呆然とした。自己の根気と勢力の足らないことを歯がゆく思う上に、それほど歳月をかけなければ成就できないものなら、自分は何しにこの山の中までやってきたか、それからが第一の矛盾であった。決して損になる気遣いはございません。10分座れば、10分の功があり、20分座れば20分の徳があるのは無論です。その上、最初を1つきれいにぶち抜いておけば、あとはこういうふうに40ここにおいでにならないでも済みますから。宗助は義理にもまた自分の部屋へ帰って座らなければならなかった。